さよ子は草原の中に続いている小道の上に佇んでは、幾度となく耳を傾けました。西の方の空には日が沈んだ後の雲がほんのりと薄赤かった。さよ子は電車の往来している賑やかな町に来ました時に、そのあたりの騒がしさのために良い音色を聞き漏らしてしまいました。これではいけないと思って、再び静かなところに出て耳を澄ましますと、またはっきりと良い音が聞こえてきましたから、今度はその音のする方へずんずん歩いていきました。いつしか日は全く暮れてしまって空には月が出ました。さよ子はかつて来たことのないような町に出ました。西洋風の建物が並んでいて、通りには柳の木などが植わっていました。けれども、なんとなく静かな町でありました。さよ子はその町の中を歩いてきますと、目の前に高い建物がありました。それは時計台で、塔の上に大きな時計があって、その時計のガラスに月の光が差して、その時計が真っ青に見えていました。下には窓があって、一つのガラス窓の中には、それは美しいものばかりが並べてありました。金銀の時計や、指輪や、赤、青、紫、いろいろの色の宝石が星のように輝いていました。また、一つの窓からは、薄い桃色の光線が漏れて、道に落ちて敷石の上を彩っていました。良い音色はこの家の中から聞こえてきたのであります。さよ子は家の中が賑やかで春のような気持ちがしましたから、どんな様子であろうと思って、その窓の際に寄り添って、そこにあった石を踏み台にして、その上に小さな体を支えて中を覗いてみました。部屋の中はきれいに飾ってあります。大きなランプが灯って、薄赤いガラスの花傘がかかっています。そこに大きなテーブルが置いてあって、水晶で作ったかと思われるような瓶には、燃えるような真っ赤なチューリップの花や、香りの高い白いバラの花などが生けてありました。テーブルに向かって、ひげの白いじいさんが安楽椅子に腰掛けています。傍らには三人の美しい兄弟の娘らがいて、一人は大きなピアノを弾き、一人はマンドリンを鳴らし、一人は何か高い声で歌っていました。それが歌い終わると、賑やかな笑い声が起こって楽しそうにみんなが話をしています。じいさんは喜んで笑い顔をして目を細くして、三人の娘らの顔を見比べているようでありました。